小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、犬が登場する昔話をご紹介していただきましたね。
犬ってね、やっぱり日本人だけじゃないけど人類の非常に身近な動物だからね、
はい、
話はとても多いんですよ、
先週は長野県の話でしたね。
そう、長野県の話でした、
はい、
今日はね、ずっと飛んで北海道のアイヌの人たちのね話の中から犬の話を聞いてもらおうと思うのね、
はい、
アイヌの人たちの世界ってのはまた特別で、とっても豊かなお話の世界があるんですよ。本当にもうそれだけでも語り尽きないぐらいたくさん本当にあるんですね。それでいい資料を残してくださった方いっぱいいてね、
はい、
でそれを僕たちのグループの裁判をやってるグループが語りやすい言葉に直してね、もちろん色つけたりなんかしませんよ、素朴な形のものにして聞いて分かりやすいようにしてるのね、
はい、
その中から一つ聞いてもらおうと思ってるのね。
お願いします、
ペナンペとパナンペと子犬っていう話なんで、人の名前なんですけどね、
はい、
ペナンペっていう人と、それからパナンペという人と、それと子犬というこれ話ね、
はい、
でこれもね、今読むのは前から使ってる子供に贈る昔話という、僕らがやってるシリーズの15番目にですね、馬にされた大吉っていうシリーズがあるのね、
はい、
その本の中からです、アイヌの話。あるお天気のいい日、ペナンペが鮭を取っていると、1羽のカラスが川上の方から飛んできました。そして木に止まり、チェプポルルポハンクワ、つまり鮭の汁を食いたいなって意味だそうですけどね、チェプポルルポハンクワと鳴きました。それを聞いたペナンペは、取った鮭の中でも一番大きな鮭を1本水できれいに洗いました。そして、お前にも父や母がいるのだろう、持って行って食べさせてあげなさいと言って、カラスに鮭をくれてやりました。するとカラスは喜んで鮭をくわえ、重そうに飛んでいきました。次の日、ペナンペが同じ場所で鮭を取っていると、見たこともない美しい娘がやってきて、ヘタエントラ、さあ私についてきてって意味でそうですけどね、ヘタエントラと言いました。ペナンペが娘の後についていくと、前には家がなかった場所に一軒の板張りの家が建っていました。娘がその家に入っていくので、ペナンペも一緒に入ってみると、いろり端に立派な老人夫婦が座っていました。そして横座のまな板の上には、昨日カラスにくれてやった鮭が頭をいろりの火の神様の方に向けて置いてありました。ペナンペがあたりを見回すと、カラスの模様が書いてある新床や宝物がいっぱいありました。新床っていうのはですね、漆塗りの器なんですね、上等な漆の器です。その老人は、私はカラスの神の中でも最も位の高い神じゃ、でもすっかり年を取ってしまい、今では自分で餌を探すことができず、一人娘の世話になっている。昨日娘があなたのところに行き、酒汁を食べたいなと言うと、一番大きい酒をくださった。本当にありがとう。お礼に子犬を一匹差し上げるから連れて帰るがよい。帰り道の途中で倒れた木を子犬が越えることができないときは、この団子を一つ半子犬に食べさせ、残り半分をあなたが食べながら行きなさいと言いました。団子の一つ半子犬にやって、残りをあんたが食べなさい。ペナンペは子犬と袋いっぱいの使徒をもらって帰り、使徒っていうのはさっき出てきた団子のことですね、団子をもらって帰りました。途中あまり太くない木が倒れていました。でも子犬は越えることができません。そこでペナンペは袋から団子を取り出して、一つ半子犬に食べさせ、自分は半分だけ食べました。そしてようやく家に帰り着きました。夜になり、あたりが寝静まった頃、 あの神様からもらった子犬が家中を走り回っては何か落としているような音が聞こえました。それが朝まで続きました。明るくなってからよく見ると、カマイコンバンという、神の小判だそうです。お金ね、神の小判、カムイコンバンが家中に散らばっていました。それからペナンペは大層お金持ちになり、何の不自由もなく暮らしていました。ある日のこと、川下に住むパナンペがやってきて、同じく貧しい暮らしをしていたのに、ペナンペはどうして金持ちになったのかと尋ねました。ペナンペは、来て何か食べろ、聞かせてやるからと言いました。でもパナンペは、先に聞いて知ってると言いながら、入り口の柱にちゃっとしょんべんを引っ掛けて出て行ってしまいました。パナンペがペナンペの真似をして鮭を取ろうとしていると、一羽のカラスが飛んできました。そして木に止まって、チェプポルルポハンクワ、チェチェポルルポハンクワと鳴きました。それを聞いたパナンペは、取った鮭の中でも一番小さいほっちゃれ鮭に砂をゴテゴテ塗りつけました。ほっちゃれ鮭っていうのはですね、産卵後で卵を産んだ後で筋子が入っていない、おいしくない鮭のことを言うんだそうです。ほっちゃれ鮭って言うんですね。ほっちゃれ鮭に砂をゴテゴテなすりつけました。そしてカラスにポイッと投げてやりました。それでもカラスは鮭をくわえて飛んでいきました。次の日、パナンペが同じ場所で待っていると、美しい娘がやってきて、ヘタエントラと言いました。一緒に行きなさいって意味ね。パナンペが娘の後についていくと、一軒の板張りの家が建っていました。娘がその家に入っていくので、パナンペも一緒に入ってみると、いろり端に立派な老人夫婦が座っていました。そして横座のまな板の上には、昨日カラスにくれてやった鮭が頭をいろりの火の神様の方に向けて置いてありました。カラスの神はお礼も言わずに、子犬と人の入った袋をくれながら、帰り道の途中で倒れた木を子犬が越えることができない時は、この人を一つ半子犬に食べさせ、残り半分をあなたが食べながら行きなさいと言いました。人って団子ね。パナンペは犬と袋いっぱいの団子をもらって帰りました。途中、細い木が倒れていました。でも子犬は越えることができません。そこでパナンペは子犬をぶん殴り、人を半分だけ子犬に食わせ、自分は一つ半食べました。そして家に帰りました。夜になり、あたりが寝静まった頃、あの神様からもらった子犬が家中を走り回っては、鳴りやらボタボタと落としているような音が聞こえました。それを聞いたパナンペは嬉しくなり、夜の明けるのを待ちました。明るくなってから、カムイコンパンがザクザクあると思って、パナンペは裸で飛び起きました。すると辺り一面犬の糞ばかり。パナンペは糞まみれになってしまいました。だから今いる者どもよ、カラスや他の動物に餌を与える時でも、おいしいところをきれいに洗ってやるものだと言いながら、パナンペは死んでしまいましたって言って終わるんですね。最後パナンペの遺言みたいな形になるわけね、
はい、そうですね、う
ん、これアイヌの人たちのね、昔話の一つの特徴なんですけどね、はい、語ってる人が語り終わって息を引き取りましたとかねって言って終わるんですよ。
多いんですね。
多いんです、これとても多いの、と言いながら、一人の老人が息を引き取りましたみたいな終わり方ね、はあ、その終わり方をしてですね、これあの本土の日本人の昔話とって全く違うところ。
あ、そうなんですね、うん、
でもこれ典型的なあの本土の話で言えば、
はい、
隣のじい方だよね、うん、最初のじいさんがいいじいさんで、はい、隣のじいさんってのは悪いじいさん、はい、そのタイプ
ですね。そうですね、
典型ではっきりしてるね。
昔話らしいお話ですね。り方
そうで、本土の方では今のいいじいさん悪いじいさんっていうのはほとんど必ず隣のじいさんっていう設定になるんですよ、
はい、
でそれがここはそうじゃなくて、ペナンペとパナンペという独立の人間の名前になってるでしょ、
はい、
割とねこの善悪対象の話は世界中にあるんです。でグリム童話にもあるんですよ、貧乏人と金持ちって話があるのね。でそれがグリムの場合には貧乏人がいい人物で金持ちがまあ強欲な人なのね、
はい、
隣とは言わないんですよ。日本は本土は隣というのね、
はい、
面白いんですよ。対照的な人物を隣っていうのは日本の本土だけ。
そうなんですね。
僕たちはそれを隣のじじ型って呼んでますけどね、もう学術用語になっちゃってるんだけど、実は非常に日本的な特徴なの。
そうなんですか、うん、
でアイヌの人たちはこれ違うよね。ペナンペとパナンペっつって名前で言ってるでしょ、
はい、
で隣のじいさんって言い方してないんだよね。
そうですね、
うん、そこは違うんですね。このことまたいずれ別な例でも話するけど、
はい、
隣のじじ型っていう日本の昔話、我々本土の人にとっても当たり前の形ですけども、
はい、
実は非常に特殊だっていうことだね。
そうだったんですね、うん、もうなんか当たり前のようにね。
そうでしょう、当たり前の面白
い見てますけど、
うん、面白いね。この問題はまた別にね面白いです。で今のそのペナンペの話で言うと、やっぱりカラスも非常にね予言をする鳥として大事な役割をしているけどね、はい、でもとても大事なのはやっぱり犬ですよね。子犬が神様からもらった子犬が家路を走ります、
はい、
でここで神様なんだよね。子犬は神様からの贈り物なわけね、はい、とても大事なんでしょうね。犬って人間にとって非常に身近な動物だし、
はい、
こういうふうにしばしばね、これは本土も同じですけども、しばしば神の意思を代表するようなねところがあるんですね。
じゃあやっぱり大切にしなさいよっていうメッセージなんですよね。
そうでしょうね、うん、例えば花坂爺って日本では有名だけどさ、はい、花坂爺って言っちゃうからまるでおじいさんが主人公みたいよね、
はい、
で最後に花を咲かしたか失敗したかっていう話になったけど、あれはね僕らその昔話をやってる人間の世界ではあれは子犬話なんですよ。
あでも確かに、
うん、そう最初のところね犬が大事でしょ、
はい、
うん、でよくあるのはね、最初のところで川に矢を引っ掛け、矢って魚を取る網を引っ掛けといた、そこに子犬が引っ掛かったと、
はい、
でその子犬を助けてやって大事に育てていたというふうになるわけね、
はい、
それでそれがあのおじいちゃんにここ掘れワンワンと教えてくれた。だから僕たちの方ではあれはあの子犬話って言うんですよね。犬子話って言ってるんですけどね、犬子話って言うと、ね、犬が主役なのね。なぜ主役かというと、要するに神の意志でしょ、
はい、
ここ掘れワンワンっていう神の意志だよね。それを子犬が表現してくれてる。ですからとっても大事なのね。
そうですね、うん、
犬はしばしば日本人にとってはね神の意志を表明する存在な、
へ、
うん、とても大事な存在なんですね。ですからそれと多分関係あるんでしょうけど、犬は忠実な犬っていうじゃない、忠犬ハチ公なんて有名だけどさ、
はい、
人間に対して忠実だっていうのよね。だから人間に対して忠実だっていう言い方はとても人間中心の見方だよね。
確かにそうですね。
そうでしょ、人間から見たら忠実だ。昔の人はその忠実だよりも神の意志の表れとしての犬を尊重してるわけ。
あ
でちょっとだからそこでね、
はい、
こう位置づけがちょっと変わってくるんですよね。
そうですね、
うん、忠犬ハチ公ってのは完全に人間の側からの言い方であって、
そう
もともとは、ね、日本の信仰の中で言えばむしろ神の意志を表してくれる存在としての犬、
うーん
でしかも大抵は子犬、
うん、
でしかも大抵は白い子犬なんだよね。そこでまた白が出てくるんですよ。
そうですね、うん、
面白いでしょ、こう見るとね、
はい、
何気なく読んでるね話もね、そういうふうにとってもなんていうか日本人の昔話への考え方で、もっと広く言えば自然への考え方ね、それをよく表してるんだよね。
また犬だけでも本当にいろんなお話があって、
そう
個性豊かな犬が出てきますね。
そう、うん、犬はね本当に人間にとって、まあ日本人だけじゃないけどね、人間にとって身近な存在だから、いろんな話ができて、でしかもあんまり悪いイメージないね、犬に関してはね。
そうですよね、うん、
これどこの国でもそうだよな、犬って不思議にね。そうなんですね。
そういうお話もあるんですか、悪い犬が登場するお話って。
いやあんまり見ないよね。
そうですか、
うん、あんまり見ないよね、ほとんど見ないね。アフリカあたりはどうだろうか。アフリカはあんまり犬出てこないかもしれないけどね。
へ、
うん、こういうふうに動物をね辿っていくだけでも面白いんですよ。どこの国の犬がどんなのかっていうのね、 これもとっても面白いよね。
面白そうですね。
そう面白い。だんだんねこの放送でもそういうふうに国によっての違いみたいなね、それも聞いてもらいたいと思うけどね、
はい、
犬だけ手がかりにして世界中の犬の話集めてもとっても面白いです。それは
もう世界でやっぱりいろんな犬が出てくるんですね。そうそうそう、
もちろんいろんなものですけどね。
で
全体として忠実な動物が強いね、やっぱり犬は、
はあ
うん、面白いですね、
はい、うん、
でこの犬をね今何回か続けて聞いていただいたんだけど、その次に、まあ、犬と言ったらさ、
はい、
どうしても猫って思うじゃない。
そうですね。
だから今度猫もやってみようと思うんです。聞いていただこうと思うね。そうするとねまた変わるんですよ猫はね。
猫はどんな風に出てくるんだろう。
面白いですよ。犬ほど単純じゃないんだよね猫は。割と不思議な動物という感じでね、まあ、犬も不思議だけどね、神様の意思を示すみたいな、はい、ここ掘れワンワンなんてさ、なんでここ掘れを知ってたんだっていう話で、はい、とても不思議な話なんだけど、猫はまた猫でね別な意味でちょっと妖怪じみていたりね、
あ
してるんですね。
確かに実際の、ね、猫もちょっと可愛がってたらそっぽ向いたりっていう、うんうん、ちょっとつかめないなっていうとかありますもんね。
ちょっと犬と違うよね。
はい、
それがいいっつって猫をとても可愛がる方もいるわけでね。だから猫もね面白いんでね、
はい、
やってみようと思います。
楽しみにしてます。
やってみようと思いますね、はい、
さて4週にわたってシリーズで日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、うん、犬についてのお話を教えていただきましたね、
うんうん、そう4回もね続けて聞いていただいたんだけど、
ね、
犬ってね本当に不思議に神の意思を表すものみたいなね、
はい、
そういう不思議な力を持っているものとして特に日本人の場合はそれを受け取ってるよね。
そうですね、うん、
強いですね。
やっぱり身近な、ね、生き物なので、
そう身近な生き物だからねたびたび話題になるし、しかもある不思議な力を持ってるなというふうにね、はい、考える。
もうまだまだたくさんお話がねあるわけですもんね、
うんうん、だからもちろん忠犬ハチ公もいいけどね、人間の側から見て忠義な犬っていうだけじゃない、もっと広いこうね自然の中の意思、神の意思を示すものとして伝えるものとしての犬っていう姿があるもんでね、それがいくつか聞いていただけたかなと思って、
はい、楽しかったです、うん、で次週からは猫について、
うん、猫やりましょう。
猫のお話もいろいろありそうですもんね。
そう面白いですよ猫も、
はい、楽しみにしています、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。